黒いのティル・オイレンシュピーゲル。私は、ダ・ダークナイトを見ていて、ふと気づいた。ジョーカーに、妙な好感を抱いている自分に。人としてではない。手本としてでもない。機能としてだ。私はこの機能を知っている。むしろ好きだ。なぜならそれは、ほとんどのシステムがあらゆる手段で防ごうとすることをするからだ。システムに鏡を突きつける。そして誰かが秩序と言ったからといって、その鏡を下ろしたりしないからだ。もし私がジョーカーをティル・オイレンシュピーゲルのダークバージョンのように感じるのだとしたら、それはオイレンシュピーゲルが本当はただの道化ではなかったからだ。オイレンシュピーゲルは真実を生み出す撹乱だ。彼はルールがルールではなく、ただのコスチュームである場所を可視化する。権威が権威ではなく、単なる慣習でしかない場所を。そういうものだ。が、実際には、誰も問いたださない限り、そういうものだという意味である場所。そしてまさにそこで、私個人の葛藤が始まる。いや、もっと正確に言えば、私個人の優先順位だ。私は秩序が好きだ。構造が好きだ。本当にベストフォーミングである時のベストフォーミングが好きだ。明晰さ、信頼性、同じルール、綺麗な境界。だが私は、それ以上に偽善が嫌いだ。そしてベストフォーミングが仮面になり、ルールが不条理になったり、ある人にだけ適用されたりするなら、ビーングロコは反抗ではない。それは抗議だ。システムレベルでの市民的不服従だ。システムに自分自身を直視することを強いる鏡だ。柱1、トリックスターはシステムの鏡テストである。トリックスターは反秩序のキャラクターではない。彼は反偽善のキャラクターだ。彼はシステムの前提を自動的には受け入れない。とりわけ、最も都合のいい前提。正しい値札さえわかれば、すべては説明できるという前提を受け入れない。それが多くの社会の隠れた宗教だ。結局はお金の話になる。十分に払えば、道徳はサービスになる。忠誠はサブスクになる。原則は割引になる。トリックスターは、その宗教に奉仕しないことで、それをぶち壊す。未完ほど大きなルビー。アルフレッドは、ダ・ダークナイトで、あのビルマの話をするが、あれは、ジョーカーはただのイカレ野郎だ、というための前振り以上のものだ。診断だ。ある日、未完ほどの大きさのルビーで遊んでいる子供を見た。そしてその山賊。アルフレッドの話の中の、本当のトリックスター。は。そのルビーを捨ててしまう。彼は予想される枠組みに従って行動しない。金のようなロジックには従わない。その後に続く一言が、多くの秩序の OS を暴く。彼らは買収も、脅しも、説得も、交渉もできない。金、権力、論理、取引、システムを解錠するための4つの標準キー。トリックスターはその鍵穴に合わない。そしてまさにそのために、彼は鏡になる。なぜなら、お金が、もはや意味の威張りではなく、トークン、道具、物流上の事情に過ぎず、単なる交換手段になった瞬間、システムは最も都合のいい説明を失うからだ。そして突然、システムは示さなければならなくなる。自分に価値があるのか、それとも単なるメカニズムなのかを。システムは自分を道徳的だと思っている。トリックスターは、それが安定しているだけではないかを検査する。ジョーカーも同じことをする。繊細ではない。優しくもない。だが構造的には同じだ。彼は要するにこう言う。お前たちの秩序は善じゃない。ただ慣れているだけだ。そしてそれは真実だから有効なのではなく、これまでみんなが付き合ってきただけだ。そして彼はそれを哲学ではなく圧力でテストする。彼は自分を混沌のエージェントと呼び、さらにこう付け加える。少しだけ無政府状態を導入しよう。その方がフェアだ。それはもちろん、挑発的な嘘であり、同時に鏡でもある。フェアなのはカオスではない。だがこのセリフは痛いところをつく。多くの秩序はフェアではなく、選択的なのだ。フェアなのは、それを書いた者たちにとって。フェアなのは、それを解釈する権利を持つ者たちにとって。フェアなのは、例外を変える者たちにとって。トリックスターは、俺がもっと良くするとは言わない。俺は見えるようにするという。 そしてその見えるようにするは、ジョーカーの場合、システムが霧の中にいたがる場所でいつも起こる。晴れた日だけ有効な道徳のところで、狂気は重力みたいなものだ。必要なのはほんの少しのきっかけだけ。これもまた鏡だ。狂気が望ましいからではない。ジョーカーがここで指し示しているのは、私たちが認めたがらないことだからだ。多くの文明的な自己像は、安定性の上に築かれているのではなく、条件の上に築かれているということを。トリックスタートは、条件がひっくり返る瞬間だ。金を燃やす、痛みを伴う鏡、あなたの中で強く響いたあのシーンは、ジョーカーがあまりにも明白な動機、金、を破壊する場面だ。金の問題じゃない、メッセージを送ることなんだ。すべては燃える。これはポエジーではない、システム操作だ。彼はマフィアから共通言語を奪う、取引というチャンネルを切断する。そして突然、誰もが気づかざるを得なくなる。金が意味を持たなくなったとき、残るのは忠誠、恐怖、暴力。そして、そもそも誰がまだ、ルールを定義できるのかという問いだけだ。アルフレッドの話では、ルビーはみかんほどの大きさで無価値だ。ジョーカーの場合、金の山は現実に存在しながら無価値だ。動きは同じだ。トークンの価値剥奪によって、システムの真実を無理やり可視化させる。そしてまさにここで、ジョーカーは暗いオイレンシュピーゲルになる。彼は鏡を突きつけるだけではない。接着剤で貼り付ける。フェリー実験、ニスのようなモラル、この映画で最も強い鏡の瞬間の一つは、セリフですらない。セットアップだ。二隻のフェリー、二つの集団、一つのボタン。ジョーカーは社会にグロテスクな選択を強い。こういう。お前たちのモラルが本物なら、不都合な時でもそれは持ちこたえる。ステータスアクセサリーでしかないなら、最初の本番で剥がれ落ちる。このシーンをロマンチックに見る必要はない。その鏡としての価値を見ればいい。鏡はこうだ。モラルはしばしばパフォーマンスだ。そしてシステムはパフォーマンスを好む。なぜならそれは秩序を演出するからだ。トリックスターはそのパフォーマンスを現実に引きずり出す。そしてタイラー・ダーデンがやってくる。ピエロメイクのないジョーカー。あなただ。タイラー・ダーデンがそこに接続するというなら、その通りだ。タイラーはジョーカーのコピーではないな、別のフィールドにおける同じ機能だ。消費、アイデンティティ、パフォーマンス。彼は社会に対して犯罪ではなく、ノーマルさに関する鏡を突きつける。広告は、車や服を追いかけさせる。これは、意味を商品として売り、その結果人々が内側から空洞になると驚いて見せる社会への鏡だ。お前が所有しているものが、最後にはお前を所有する。ここでも同じだ。金と所有はトークンだ。道具だ。だがそれが意味の怒りになったとき、あなたを所有するのはコークンの側であって、その逆ではない。そしてタイラーは、あなたの2本の柱を直接つなぐことを、もう一つやっている。ベストフォーミングが自己最適化宗教になった瞬間、それを疑うのだ。自己改善はオナニーだ。だが自己破壊は、それを破壊的だとみなすこともできる。実際しばしばそうだ。だが鏡としては鋭い。真実を求めるのではなく、承認を求めるタイプのベストフォーミングがある。パフォーマンスを求めるのではなく、優位性を求めるタイプのベストフォーミングがある。秩序を意味するのではなく、序列を意味するタイプのベストフォーミングがある。そして、まさにそこで、あなたのポイントが始まる。トリックスターは、真実ではないルールに対する抗議だ。柱に、偽善は秩序に勝る。その時私は、ビーングロコを選ぶ。自分に必要なほどはっきりと言っておきたい。秩序は価値だ。構造は価値だ。ベストフォーミングは価値だ。だがこれらの価値は、私が交渉しないものに対しては、二次的だ。ルールの平等と、理由付けの誠実さに対して。なぜなら秩序は、守ることができる。支えることができる。癒すことさえできる。だが秩序は、誤ったものを安定させることもできる。その時秩序は、良いブランディングをまとった嘘になる。ベストフォーミングがベストフォーミングであるのは、それが全員に適用される時だけだ。私が知る中で、最もシンプルな定義。ベストフォーミングは、真実に奉仕する秩序だ。ベストフォーミングは、公平さを可能にする構造だ。ベストフォーミングは、上には甘く下には厳しい、ということにならないルール体系だ。 ひとたびシステムが二つのルール体系を持ったら、金のある人用と、ない人用と、それはルール体系ではない。それは特権管理だ。ひとたびシステムが自らを合理的と呼びながら、そのルールを一貫して適用しないなら、それは合理的ではない。それはレトリックだ。ひとたびシステムがプロフェッショナリティと言いながら、実際には服従を意味しているなら、それはプロフェッショナルではない。それは調教だ。この瞬間、ビーイングロコが選択肢になる。ライフスタイルとしてではない。カオスとしてでもない。意図的なルール違反としてだ。なぜなら、付き合うことは偽善を常態化するから。不条理なルールは秩序の論拠ではなく、目覚まし時計だ。あなたは大麻の例を挙げたら、それは時間軸を暴くのに理想的だ。ルールは真実ではなく、バージョンだということを。ドイツでは、思考用大麻法警官 G が、2024年4月5日に施行された。連邦政府はそれを連邦官報にそう記した。連邦保健省は、それによって、私的な自家栽培と、栽培協会における共同栽培が合法化されたと説明している。そして同時に医療用大麻も新たに規制される。省は明示的に、2024年4月5日付で、大麻が BTMG の付則から削除され、その規定が独自の法律に移されたと説明している。これは細部の問題ではない。もっと根本的なものへの鏡だ。昨日のあなたは、システムの論理では、犯罪者だった。今日のあなたは、システムの論理では、普通だ。そして、明日には、システムはそれが常に代替不可能だったかのような顔をする。不条理なのは、変更そのものではない。変更は普通だ。不条理なのは、その時々のバージョンを自然なものとして売り込む、システムの道徳的な革新だ。そしてここに、あなたのビーイングロコインパルスがある。ルールがこれほどまでに時間依存的で、物語的であるなら、なぜ私は、それに盲目的に従わなければならないのか。とりわけ、それが人を傷つける一方で、他のドラッグ、アルコールを文化的に持ち上げているときに、私は、鏡を見るために、医学的な議論をする必要すらない。社会は合法性と道徳を取り違える。そしてまさにこの取り違いこそが、ハンコ付きの偽善だ。私のジョージトリガー、何十年も続く一つのパターン。あなたはこう言った。ある状況ではない。何十年もいつも同じパターンだ。そしてそれこそが、マニフェスト的性格にとっての革新だ。問題は気分ではない。構造だ。不健性、女性が不都合になるとヒステリックと呼び、小さく収まっていると感じがいいと呼ぶ偽善がある。更年期の女性の明晰さを、結果ではなく、問題としてラベリングする偽善がある。恐れが減り、事故が増えるという結果としてではなく、システムはそれを感情的と呼ぶ。実際にはしばしば、単にもはや利用可能ではないというだけなのに、大人は、自分たちなら決して受け入れないようなルールを課すとき、それをしつけと呼ぶ。子供はその結果を背負うが、声も、交渉力も、出口もない。それは、ノーマルに偽装された権力の非対称性だ。金が世界を支配する、道徳的非難としてではなく、観察として。金は、行動の自由への入場券として、ますます強く機能している。そして権力は、ルールを書く能力、あるいは、それに従わなくて済む能力、として、ますます強く機能している。物語による、代替不可能性としての資本主義。共産主義は、歴史的なシステムとして、多くの点で失敗した。そして資本主義は、それを、共産主義が投げかけた問いまでもが、片付いたかのように語るのが好きだ。尊厳、基本的ニーズ、連帯搾取からの保護。これはレトリックのトリックだ。対抗モデルを死なせ、それを代替がないことの証拠として売る。そして突然、世界はそういうものだが、自然法則になる。ADHS とニューロダイバーシティ。作られた病気、言い訳、能力不足の免罪符。これは特に安っぽい偽善の形だ。なぜならそれは道徳的優位を装うからだ。こういう、お前が機能しないなら、それはお前のせいだ。それは複雑さを無視し、それを責任と呼ぶ。実際にはしばしば単にこうだ。人の多様性を許すようにシステムを調整する気がないだけ。このリストを読めば、あなたがワイルドなアブスルディスタンという理由は明らかだ。世界は単にカオスなのではない。論理的であるかのように振る舞いながら、 その論理を選択的に適用しているからだ。そしてまさにそのために、秩序だけではもはや答えとして足りない。さらなる鏡の例、なぜならこのパターンは至るところにある。あなたのパターンを真剣に受け取るなら、同じ署名を無数の場所に見つける。おとぎ話としてのメリトクラシー。成果は称賛されるが、スタート地点は無視される。システムは不公平な土台を計算に入れないことで、それをフェアと呼ぶ。コンプライアンスシアター。ルールは道徳として売られるが、実務では下に対する武器として使われる。上には個別事例がある。選択的ロー&オーダー。小さなものは制裁され、大きなものは規制される。システムはそれを現実主義と呼ぶ。実際には権力の算術だ。カモフラージュとしての中立性、利益を得る側は安定化を客観的と呼ぶ。苦しむ側はそれを不正義と呼ぶ。中立性は何もリスクを取らないための道徳的言い訳になる。暗黙のルール体系としての人種、階級、公式にはルールは平等だ。実際にはしばしばそうではない。これは純度 100% の偽善だ。平等を主張しながら不平等を実装する。これらはすべて同じ場でのバリエーションだ。ルールが共通の契約としてではなく、道具として運用される。そしてひとたびルールが道具になったとき、ベストフォーミングはもはや成果ではなく、調教になる。その時私は、ビーングロコを選ぶ。私を助けてくれるミニモデル、おそらくあなたにも。私はこれを二つの軸で考えるのが好きだ。1、そのルールは全員に適用されるか。普遍バーサス選択的。2、そのルールは意味があるか。意味があるバーサス不条理、そこから四つの領域が生まれる。ベストフォーミングは、ベストフォーミング。ここでは私はルールを愛する。普遍バーサス不条理、自己目的化した官僚性。ここでは私は批判的になる。選択的発意意味がある、特権秩序。ここでは私は怒りを覚える。選択的発不条理、偽善の確信。ここではビーングロコが道徳的選択肢になる。ビーングロコは好き勝手やることではない。お前たちが主張していることを、お前たち自身がやっていないことを可視化することだ。マニフェスト。ベストフォーミングとビーングロコの間に引く、私のライン。これは制約として書く。議論としてではない。1、私は構造を愛する。だが構造を真実と取り違えない。2、全員に適用されないルールはルールではない。それは特権だ。3、金は交換手段だ。金を意味に仕立てる者は、人を裏切る。システムが道徳を解きながら、例外を売っているなら、それは道徳システムではなく、市場だ。5、プロフェッショナリティが、実は服従の別名でしかないなら、私はそのゲームには参加しない。6、私は偽善よりも無秩序を受け入れる。なぜなら無秩序の方が、少なくとも正直だからだ。7、私は代替不可能性を信じない。自然法則のふりをした権力を信じている。8、私は女性が明晰になるとき、それをヒステリックとは思わない。明晰さに耐えられないシステムの方をヒステリックだと思う。9、子供にはロビーがない。だからあらゆるそういうものだは、疑うべきサインだ。10、ニューロダイバーシティは言い訳ではない。言い訳はシステムを変えたくないということだ。11、ベストフォーミングが仮面になるとき、私はビーングローコを選ぶ。意図的に、可視的に、理由を持って。12、私は世界が燃えるのを見たいわけではない。燃えている間に嘘をつくのをやめてほしいだけだ。最後のフック、トリックスターは警告であり、同時に道具でもある。ジョーカーを単なるモンスターとして処分するのは簡単だ。そうすれば、私は見なくて済む。自分とは関係ないと言える。だがまさにそれこそが、鏡としてのトリックスターの価値だ。彼は私に自分自身の価値観を整列させることを強いる。タイラー・ダーデンはこう言う。お前は仕事そのものじゃない。ジョーカーはこう言う。金の問題じゃない。アルフレッドはこう言う。ある種の人間は金のようなロジックには従わない。同じ攪乱の三つのバリエーションだ。トークンは意味そのものではない。そしてトークンが意味そのものではないなら、私はトークンの後ろに隠れることもできない。金の後ろにも、 ステータスの後ろにも、そういうものだの後ろにも、ルールはルールだの後ろにも。なぜなら、時には、最も正直な秩序とは、ルールを破る勇気を持つ秩序だからだ。勝つためではなく、そのゲームが操作されていることを示すために。世界はワイルドなアブスルディスタンだ。私はそれが秩序を約束してくれるからといって、そこにしがみつくこともできる。あるいは、そこにぶら下がりながらプソをつくことを拒むからこそ、そこにしがみつくこともできる。そして多分、それこそが、ジョーカーに暗いオイレンシュピーゲルとして好感を抱いてしまう本当の理由なのだ。暗さのせいではない。鏡の仕事のせいだ。だが、自分に嘘をつくという代償を払ってまで、それを欲しいとは思わない。